Amen. Kana? God is good.
神様は素晴らしいですね。
We finished our series on our vision and values last week.
先週ですけれども、この教会のビジョン、使命、そして中心的価値観というメッセージのシリーズを終えました。
But I really felt this year, especially for the beginning of the year, that we're just going to review some different foundational truths.
そして今年1年を新年を迎えて1年を始めるときにこの教会私たちが信じている土台となる真理をもう一度見直してみようかな復習してみようかなと思いました。
So the title of this series is called Abraham's School of Financing.
そして今日から始まるメッセージはですねアブラハムによる経済養成所。
Okay, so we're going to talk about finances just a little bit, about tithing
そして、経済に関してのメッセージをしたいと思います。そして十一献金のお話もします。
So let's look at our key verse.
鍵となる聖書の箇所を見てみたいと思うんですけれども。
Found in Genesis 28 verses 22.
それは創世記の28章の22節です。
So let's say it in English together.
一緒にまず最初は英語で読んでみたいと思います。
せーの。And this memorial pillar I have set up will become a place for worshiping God, and I will present to God a tenth of everything He gives me. Amen. 日本語で、せーの。
私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るもの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。
Do you see the connection here in this verse that worship and tithing are connected?
礼拝する神様を崇めることと十分の一の捧げ物ということがつながっていることをこの聖書の箇所から皆さん読んでいただけるでしょうか。
Amen. Can you see that?Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Father, I thank you for this time.
天のお父様この時をありがとうございます。
Thank you, Lord, that you are such a great God and worthy to be worshipped.
あなたはとても偉大な神様であり私たちの賛美を受けるのにふさわしいお方であります。
Just give us understanding of your word as we discover that even tithing is part of worshipping you, Lord.
そして、十一献金というのも礼拝の一部であるということを今日私たちがもう一度発見することができますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So, you know, there's a lot of pastors that really don't like to talk about finances and talk about tithing.
経済ということをまた十一献金ということをあまりメッセージで教会では語りたくないと思っている牧師も多くいるようですが、
And there's probably even more people who don't want the pastor to talk about tithing and finances.
そしてそれ以上にですね牧師に経済のこととか十一献金のことを教会で話してほしくないと思っている人ももっといるようですね。
But finances is a very important subject that GodTalked about a lot in the Bible.
しかし経済というのはとても重要な事柄であり聖書を見てみると神様は何度も何度もこのことについて語っているんですね。
You know, there are about 500 verses about prayer.
聖書を見てみますと祈りということに関して50この箇所を見ることができます。
There's about 500 verses on faith
そしてまた信仰ということに関してはやはり500箇所ぐらいの聖書の箇所を見つけることができます。
Do you know how many verses are on money and possessions?
そして、金銭、お金、また所有物に関してどれだけ聖書が語っているか皆さんご存知ですか？
More than double. More than 2,000.
2,000 以上の箇所で聖書は金銭経済のことを語っているんですね。
Jesus taught about 38 parables in the New Testament when he was teaching the crowds.
イエス様は群衆に教えをしているときに、例え話を用いて、お話をしたんですけれども、それが38出ているんですね、聖書には。
And almost half, 16 out of those 38 parables
そして38の例え話、イエス様が語った38の例え話の中で16の箇所が、16の例え話が経済、金銭に関しての話だったんですね。
Because if we really think about it, everybody is concerned about money and finances and possessions, right?
よく考えてみるとですね、人はみんなお金、金銭のことを気にかけますよね。お金というのは私たちの生活のもちろん一部になっているからです。
It's a big part of our lives.
実は金銭というのは、経済というのは私たちの人生の大きな部分を占めています。
I don't care if you have a little money, no money, or a lot of money.
皆さん、
Everybody's concerned about finances.
皆さんが何もお金ないかもしれない。皆さんは少しだけお金を持っているかもしれない。もしくは皆さんはたくさんのお金を持って裕福かもしれない。それが経済的な状況がどうであっても、やはり人間というのは経済、お金に関して、興味がある、気にかけているんですね。
And so I think it's important for us as a church to understand a little bit about finances.
ですから私たちもこの教会として経済ということを理解することは大切だと思うんですね。
That God made a covenant with Abraham and truly blessed Abraham through that covenant.
そして、神様は聖書の旧約聖書に出てくるアブラハムという人がいるんですが、そのアブラハムに契約を結んだんですね。
And God also wants to bless us. He wants to make that same covenant and bless us also.
そして祝福の契約を結んだんですけれども、神様は同じように私たちにも契約、約束ですね、契約、祝福の契約を結びたいと願っていらっしゃいます。
Do you know what a covenant is?
皆さん、契約って何だか分かりますか？
A covenant is like a contract.
契約というのは、制約、契約ですけれども、
I will pay you so much money and I can live in this house, right?
ね、これだけですね、例えば契約を交わしたときに、これだけお金を払えばここに住んでもいいですよっていう契約が結ばれますよね。
It's a binding agreement.
それは何かをこう結ぶ同意書のようなものでしょう。
So when God makes a covenant with us,
ですから神様が私たちと契約を結ぶときは、
He says, if you will uphold your side of the covenant, I am bound.
神様はこうおっしゃるんですね。もしあなたが結んだ契約をしっかりと守っていくならば、私も神様もそれをしっかりと結ぶようにこう結ばれている、しっかりと行いますよって神様は約束してるんですね。
In fact, God made an oath saying, I swear by, there's nobody greater than me, so I swear by myself that I will keep this covenant.
そして神様以上に偉大なこと方はいらっしゃいませんから、神様は誓って言ったんですね。この契約を必ず守ると誓ったんです。それは新約聖書のヘブル人への手紙の6章の16節から20節に書いてありますが、
says, Now when people take an oath, they call on someone greater than themselves to hold them to it, and without any question, that oath is binding.
16節から読みたいと思います。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。
God also bound himself with an oath so that those who received the promise could be perfectly sure that he would never change his mind.
そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。
So God has given both his promise and his oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Amen. Therefore, we who have fled to him for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us.
それは変えることのできない二つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。
I like this because it says In this next verse, this hope is a strong and trustworthy anchor for our souls. It affects our souls. It leads us through the curtain into God's inner sanctuary.
この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。
Says Jesus has already gone in there for us. He has become our eternal high priest in the order of Melchizedek.
イエスは私たちの避けがけとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。
How many people do you trust with your finances?
皆さん、自分の経済を安心して任せることができる人って何人ぐらいいますか?
There's not very many people that you would trust with your finances, right?
ですね。あんまり自分の経済を任せる、もう安心して任せることができる人ってあんまり多くないですよね。
But if you put your faith in Jesus, He is one person that you can totally put your trust in for your finances.
でも、イエス様を信じることができたら、自分の経済を 100% イエス様に任せて、委ねて、信頼していいんですね。
Because if you think about it, our finances control a lot of the things that we do in life.
というのは、よく考えてみると、私たちの経済というのは私たちが人生で行うことをコントロールしていると思いませんか?
Is that right?
そうですよね。
But if we put God in control of our finances, we will be doing what God wants us to do rather than doing what our selfish desires want to do.
If you do that?
If we do that, putting our trust in God, we do what He wants us to do rather than doing what me wants to do.
Then, if you do that,
The end is we trust God for our finances and we can do what He wants us to do rather than doing what...
もし私たちが自分の経済をもイエス様にお任せして信頼していくならば、自分がやりたいことを自分勝手にやっていくのではなく、イエス様がこれをしなさいといったことを安心してやっていくことができるんですね。というのは経済もイエス様に任せてあるから。
Both the Old Testament as well as the New Testament teaches us about putting our faith and trusting God with our finances.
旧約聖書も新約聖書も両方で私たちの経済をも神様に任せる信頼していくということを語っています。
But there is so much on this subject that there's no way that I can cover everything in this series.
ですね、このメッセージ、この経済に関してはたくさん書かれていますので、この日曜日のメッセージのシリーズだけで全てを語り尽くすことはできません。
Otherwise you will be getting tired of me speaking on finances.
ですね、それを全部聖書に書いてあること全部その経済に関して話そうと思ったら皆さんも聞き飽きるかもしれません。
But we're going to look a little bit at what Jesus said and we're going to look a little bit at what Abraham did and evenPassed on to his grandson.
しかしこのメッセージの中ではイエス様が経済について何を語っていらっしゃるか、またアブラハムという人がこの経済をどうやっていったか、そしてそれをどのように受け継いでいったかということを少し見てみたいと思います。
So what is my goal?
私の
For the message? For this series.
このメッセージのシリーズのゴールは、目標は何だと思いますか?
My goal is not to see how much money you're going to give to church
それは皆さんがこのメッセージを聞いた後どれだけ教会に献金するかを見たいのではありません。
I want you, my goal is that you will see that success in life is both a matter of faith and a matter of worship.
皆さんにこのメッセージを通して分かっていただきたいというのは、人生における成功というのは信仰と礼拝に基づいている、かかっているということです。
Okay, so let's look at Matthew 23, verse 23.
新約聖書のマタイによる福音書の23章の23節を見てみたいと思います。
This is Jesus speaking.
ここはイエス様が語っています。
He's talking to the religious leaders of his time.
イエス様の時代の宗教指導者に対してイエス様はここで語っています。
They were very good at tithing from their possessions and their finances.
ここで出てくる宗教指導者たちは自分が持っているものをお金からしっかりと十一献金をしていました。それを十一献金を捧げることが得意だったんですね。
They weren't doing it as an act of worship to God. They were doing it as an act of showing others how
でもですね、十分の一の献金を彼らはしていましたけれども、それは自分がどれだけ偉いか、これだけ捧げているんだよということを見せびらかしたいという動機で彼らはやっていたんですね。
And so Jesus tells them, "What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens."But you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things.
忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は、薄荷、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、立法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実も愚かにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方も愚かにしてはいけません。
Jesus calls them hypocrites.
イエス様はこの宗教指導者たちを偽善者と呼びました。
Because they weren't reallyinterested in honoring and worshiping God for who He is.
というのは彼らたちは神様を尊び、神様を心から崇め礼拝することをしていなかったんですね。
And even though tithing is important, it's not the most important thing in life.
そしてもちろん十分の一の捧げ物は大切なものですけれども、それが人生において最も大切なものではありません。
There's more things important: justice, mercy, faith.
それよりも十分の一の捧げ物よりももっと重要なこと、大切なことは正義、憐れみ、誠実さというものです。
So Jesus rebukes them for their pride.
ですからイエス様は彼らの宗教指導者たちが持っていたプライド、高慢な心を叱りました。
And for really, they were supposed to be the leaders.Of how God wants us to live. They were supposed to be setting the example as leaders, but they weren't doing that.
彼らは宗教の指導者でしたから、どのように生きていくべきかという模範を示すべきでしたけれども、そのようには生きていなかったんですね。
God's promises of blessing are attached to our love and our worship of Him.
神様からの祝福というのは私たちの礼拝と神様に対する愛とつながっています。
And as we get to know Jesus, it should change us from the inside outward.
そして私たちがイエス様を信じて愛していくならば、私たちの内側が変えられて、それが外側に現れるはずです。
Showing mercy to others, giving forgiveness, extending forgiveness to others.
それは外側に現れるというのは、人に憐れみを持って接する、人を許して、愛していく。
Showing God, showing others that we have faith.That the way we walk is because we have faith in Jesus Christ.
そして私はイエス様を信じていて信仰を持っていますから、私はそれを信じて生きていくんですということが外側に現れるはずです。
But a lot of people in today's society,
しかし今日の社会ですはですね、今日の社会は、今日の文化は、
a lot of people don't honor God with their finances.
自分の経済を通して神様を尊んでいくということをしないようです。
Some people don't tithe because they don't know what it means.
まず、十一献金をしない理由ですが、ある人たちはですね、十一献金の意味がわからないからやらない。
Some people don't tithe out of fear of not having enough for all the other things that they want to do.
ある人たちは、もういろんな支払いがあるから足りなくなっちゃう、お金が足りなくなってしまうかもしれないという恐れを持っているので十一献金をしない。
And others don't tithe because they don't trust the pastor, they don't trust the church.
またある人たちが十一献金をしない理由はそこの教会の牧師を信じてないから、信頼してないから、また教会を信頼してないから自分の十分の一は捧げませんっていう人もいるでしょう。
They see the church as taxing them.
彼らは、ああ、教会が自分から税金を取ろうとしてるって思ってしまうんですね。税金は避けたいでしょ。
Nobody likes to pay taxes, right?
税金は払わなければ払わない方がいいってみんな思うでしょ。
But giving to God and tithing is not taxing you.
でも神様に捧げること、十一献金をすることは税金を納めているのではありません。
God never asks us to do anything that does not bring life and success to us.
私たちに命を、私たちに成功をもたらさないようなことを神様はしなさいと決して私たちには言いません。
Do you believe that?
皆さんそれは信じますか?
Can tell me one thing that God has asked you to do that didn't bring life?
神様にこうしなさいと言われてやったけれども、神様にこうしなさいと言われてやったけれども、それをやっても全然命満ち満ちた人生が味わえなかったってこと皆さんありますか？
So finances is an act of faith, but it's also an act of worship of trusting that God.
ですから神様に経済を委ねるということは任せるということは礼拝であり自分の人生を通して神様あなたを信頼していますよということを表しています。
Because money and possessions go directly to the heart.
というのは経済そして、所有物というのは実は私たちの心に直接つながっているんです。
サロモンTold us in Proverbs 4:23, it says, "Guard your heart above all else, for it determines the course of your life."
ソロモンという人が箴言でこのように言っています。4章の23節ですけれども、力の限り見張ってあなたの心を守れ。命の泉はこれから湧く。英語を直訳してみますと、自分の人生の行く道が心の状態によって決まってしまいますよって言っています。
How we view money, how we view our possessions really determines the course, the way that we walk in life.
私たちの経済に対する見方が私たちの人生の道筋をどのような道を歩んでいくかということを実は決めるんですね。
Jesus said in Matthew 6:21, He said, "Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be."
そしてイエス様がマタイの福音書というところの6章の21節でこう言っています。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。
Let me get this very clear with you. Money is not evil.
皆さんにはっきり今日お伝えしたいのは、お金は悪ではありません。お金は悪いものではありません。
Did you know I like money?
私はお金好きですよ。
But it's not the most important thing in my life.
でもお金は好きですけれども、私の人生の中で一番大切なものがお金では決してありません。
Money can either be a tool or it can be a slave master.
お金というのは私たちが使う道具になることもありますし、また私たちを奴隷にしてしまうことでもあるんですね。
Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be.
あなたの宝のあるところにあなたの心、あなたが心の中で願っていることがあるんですよって聖書は言っています。
My greatest treasure is my personal relationship with Jesus Christ.
私の人生の一番最大の宝はイエス様との関係です。
And because of that, I can allow God to speak to me about my finances and how I use it.
だから私は神様が私の心に自分の経済をどのように用いていくかということを尋ねて、それを神様から語っていただいています。
アブラハム's also greatest treasure was his relationship with God.
そして、聖書の中のアブラハムという人がいますけれども、彼の最大の宝もですね、神様との関係でした。
And when God is your greatest treasure,
そして神様が皆さんの一番の最大の最高の宝のお方であったら、
Then giving becomes a matter of faith and a matter of life.
そうであったら、捧げるということが信仰と人生に関するものであると言えるようになるんですね。
Amen. Giving becomes a matter of faith and life.
捧げるということが人生の信仰と信仰と人生に関わること関することになってくるんですね。
We're going to read some verses about Abraham.
アブラハムに関しての聖書の箇所を読んでみたいと思うんですが、そしてその聖書の箇所を読んだ後、その背景にある事柄をもう少しお話ししましょう。
Genesis 14, verses 17-24.
聖書の新、ごめんなさい、創世記というところですけれども、14章の17節から24節を読んでみたいと思います。
It says, after Abraham returned from defeating, and I'll butcher all of these names probably, from defeating Kedar Lamer and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in the valley of Shavat. That is the king's valley. It looks like it. That is the... Yeah, I think it's okay.
Okay, okay. 創世記の14章の17節から読んでみたいと思います。24節までですけれども。こうしてアブラムがケドルラオメルと彼と一緒にいた王たちとを打ち破って帰ってきた後、ソドムの王は王の谷と言われるシャベの谷まで彼を迎えに出てきた。
Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High.
またシャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。
Sorry. And he blessed Abraham, saying, Blessed be Abram by God Most High, Creator of heaven and earth.
彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム。天と地を作られた方、意図高き神より。
And blessed be God Most High who delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything.
あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。
The king of Sodom said to Abram, Give me the people and keep the goods for yourself.
ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。
But Abram said to the king of Sodom, I have raised my hand to the Lord God Most High, creator of heaven and earth, and have taken an oath.
しかしアブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、意図高き神、主に誓う。
That I will accept nothing belonging to you, not even a thread or the thong of a sandal.So that you will never be able to say, I made Abram rich.
糸一本でも靴紐一本でもあなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。
I will accept nothing but what my men have eaten and the share that belongs to the men who went with me to Aner, Eshcol, and Mamre. Let them have their share.
ただ若者たちが食べてしまったものと私と一緒に行った人々の分け前とは別だ。アネルとエシュコルとマムレには彼らの分け前を取らせるように。
So let's look at the background of these verses. There were three kings that had invaded the land.
この今読んだ聖書の箇所の背景になる事柄を少し説明したいと思うんですが、三人の王様がその地を占領しようとしてやってきました。四人の王様が占領しようとしてやってきました。
They had taken everything of value. They killed many, many people and took everything of value, both possessions and people.
そしてその王様たちはその地を征服してそこにあった高価なもの、そしてそこにいた人々をも全部捕らえてしまったんですね。
Including Abraham's nephew Lot and his family. They were captured and became slaves. Including Abram, yeah. Abram, Abram was his name before God changed his name to Abraham.
ここでアブラムと出てきますけれども、それはアブラハムのことですね。それは神様がアブラムという人の名前をアブラハムに後になって変えたんですけれども、この箇所ではまだアブラムと名前でした。ですからアブラムと書いてありますけれども、そのアブラムの甥っ子とその家族もその地に、その占領されてしまったその地にいて、彼らも囚われてしまったんですね。
And God had already blessed Abraham where he had 318 men from his own household that worked for him.
そして神様はすでにこのアブラムという人を祝福していたので、彼の家にはですね、318人の使える者たちがいたんですね。
And so Abram went out to fight against these kings to take back his nephew.And their family.
ですからアブラムはこの4人の王に立ち向かって自分の甥っ子とそしてその家族を救おうとしたんですね。
There were two other kings that went out with Abram to defeat these invading four kings.
そしてアブラムの他に2人の王様が彼と一緒に出て行って、そこの場所を占領した王たちに立ち向かっていきました。
And even though they were a smallFighting force, they defeated these four kings.
そして、アブラムその助けた王たちは少人数の軍隊でしたけれども彼らよりももっと大きな軍を持った人たちを王様たちを打ち破ったんですね。
And they rescued Lot and his family, and they rescued all the people that they hadThat were captured.
そして、アブラムと王たちはアブラムの甥っ子とその家族を救い出してそして彼らと一緒に囚われてしまった捕まってしまった人々もみんな救い出したんですね。
And so the king of Sodom, who actually lost the war,
そして、サレムというところの王様がいました。彼はこの戦いに負けたんですが、
And Abram rescued not only Lot's family, but rescued this king, Sodom.
そして、
so Salem wasn't in the four kings.
Oh, no, no. No, he was the one that got lost. Lost.
そして、サレムという王様も囚われていたんですけれども、戦いに負けてしまって、アブラムは甥っ子とそしてその家族、またそのサレムの王様をも救い出してあげたんですね。
Sodom offers all the possessions. I'll give them all to you because you rescued my kingdom.
ですからサレムというところの王様はアブラムが救い出してくれたので、自分の持っているものすべてあなたにあげますよってこうアブラムに言ったんですね。
Now, how many of us would turn that down?
ですね。持ち物全部あげますよって言われたらいらないっていう人いますか？
I've got $1,000,000 for you. I'm just gonna give it to you.
1億円持ってるけれどもあなたに全部あげるよって言われたら皆さんいらないって言います？
Our brains are thinking, oh, what can I buy?
ですね。そう言われたら、ああ、1億円あったら何買えるかなってすぐ思うでしょ。
But Abram, that's not what Abram did.
でも、アブラムはそうしなかったんですね。
It says in verse 6, he said, but Melchizedek, who was not... Verse 23. What happened to verse 23? So back in verse 23, I got to go back, I guess. It says, that I will accept nothing belonging to you, not even a thread or a thong of a sandal, so that you will never be able to say that I made you rich.
そして、アブラハムはこのようにこれだけあげるよと言われた王にこのように答えたんですね。23節ですけれども、糸一本でも靴ひも一本でもあなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラハムを富ませたのは私だと言わないためだ。
I'm going to trust God to make me successful in life because with him he actually brings life.
彼はこう思ったんですね。私は神様に信頼して神様に、私を富むものとしてもらいますというのは、実は神様だけが私に命を満ち満ちた人生を与えてくれることができる方ですから。
He declares his dependence upon God alone.
アブラムは自分の信頼は神様だけですと宣言したんですね。
Amen. Do we depend upon God alone?
私たちはどうですか？神様だけに頼っていますか？
We're going to get more into tithing as we go, but I just wanted to open with this.
これからまた11献金に関してのお話をしますけれども、まず最初にこのことでメッセージを始めたいなと感じたんですね。
The main point is our finances and success in life is a matter of faith in an act of worship.
私たちの経済というのはですね、神様に対する信頼とまた神様にへの礼拝に基づいています。
In fact, it says that Melchizedek brought out bread and wine, which are actually symbols of communion.
このところでですね、メルキゼデクという人がパンとブドウ酒を持ってきたという箇所がありますけれども、実はそれは生産式を表しています。
And it was, he's trusting God for his future. Abraham is trusting God for his future.
そしてアブラハムは自分の将来をも神様に信頼を置いて生きていこうと思ってそれをしたんですね。11献金に関する立法が、できる以前ですね。
アブラム
という人は、11献金というのは礼拝のことである、礼拝というものであるということをしっかり分かっていました。
Amen.Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this day.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord, give us understanding of your word.
神様、どうぞ私たちがあなたの御言葉を理解できるように助けてください。
But give us faith, Lord.
主よ、どうぞ信仰を与えてください。
That your promises and your word never change, Lord.
そしてあなたの約束とあなたの御言葉は決して変わらないのです。
That our hope.You are a living hope, Lord.
そしてあなたは私たちの生ける希望です。
God, you bring us life.
あなたが私たちに命をくださる神様です。
You never lie.
そしてあなたは決して嘘をつきません。
And you give us great confidence in your ability to be a blessing to us.
そして、あなたが私たちを祝福してくださるという確固な信頼をあなたは私たちにくださいます。
You are a strong and trustworthy anchor for our souls, Lord.
そしてあなたは強い私たちの魂の怒りであります。
So I just bless your people today, Lord.
今日あなたの民を私は祝福します。
Lord, that you would just bless them as they get a visionFor their finances, Lord.
そして自分の経済に対してのビジョンを持つときにあなたが祝福してください。
I pray for signs and wonders and miracles, Lord.
あなたの素晴らしい奇跡や印、技が現れますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you. Don't forget we have life group.
神様の祝福がありますように。今日午後からライフグループありますから皆さんぜひ参加してください。
If you need prayer for anything, we're here to pray with you.
祈りが必要な方はぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。